注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
はい、それでは、小泉の第5位、いきます。Bring me home、尋ね人です。
ああ、よかったですね。
去年の韓国映画で、僕はこれが一番でした。うん、あと、PMC ザ・バンカーもすごい良かったんだ
けど。PMC はちょっと。
いやいや、あのバカバカしさはいいですよ。
あとね、あ
の、初めての
映画で、もうちょっと、緊張感あればいいのにな、みたいなとこもあったんですけど、それ面白かったんですけどね。あ、でもサスペンス、っていうサスペンス映画ではブリングミーホームはもう本当にね、今年見たサスペンスでも一番じゃないかぐらいシナリオがとにかく面白くて、子供が誘拐された、あのお母さんが主人公なんですよね。あ、誘拐かわかんないんだ、蒸発しちゃって、まあ、
急に消えちゃったってこと
ですか。そう、それでまあ韓国じゃそういう子がいっぱいいるらしくて、まあ、ちょっとした社会問題にもなってるんですよ。で、その子が、に似た子が、特徴が同じような子が、すごい田舎にいるよ、みたいな。田舎の釣り堀で、なんかすごい雑に扱われて、虐待受けて、学校にも通わせてもらえてないみたいな。で、それで訪ねてくっていうね、金沢映画祭でいうところの田舎ホラーの展開なんですよね。
都
会人のお母さんが田舎に、息子を探しに行って、まあ、散々な目に遭うっていう。もうその、本当にね、釣り堀経営の一家が、もう土底辺なんですよ。そういう感じのね、なんか、一緒に働いて血縁があるのかないのかわかんないけど、ちょっと、知恵遅れみたいな子供が、男が、まあ田舎ホラーの特徴なんですけどね、そういう人が出てくるっていうのが。その子が、その自分の息子じゃないかみたいな子を、むちゃくちゃ虐待してるので、もうほんとイライラするんですよ。で、まあ、それで、最後の方にね、ちょっとした里親映画的な展開があって、それがまあ僕の心にはものすごくグッときて、それもあって、去年の韓国映画では僕は一番でした。うん、はい。というわけで。
似たような映画、まあ、サスペンスじゃないんですけど、似たような映画が多分中国映画の最愛の子だったり、
あ、そう
やってる男性画か何かも似たような話があって、多分うまく入れたんだなって感じがしましたよね。もうちょっと人間ドラマだったりするので、
そ
う。人間ドラマやるとまんまパクリになるから、サスペンスに変えたんだなって気はちょっとして、
なるほど、
見逃してたんですよ。
そう、その釣り堀で一家が住んでる家に、この看護師をやってるお母さんの主人公が、夜中一人でこっそり探索に行くんですよ。そこがまあ本当に心臓が飛び出そうなほどハラハラしました。はい、それでは、カセット館後藤さんの第5位をお願いします。
はい、これは去年の、ゲストに入れてましたけど、日本映画の、まあ、インディーズに近い映画ですけどね、こちらですね、
サクリファイス。
はい、こちらね、タルコフスキーのじゃございません。
はい、タルコフスキーもリバイバル上映してましたね。
あ、やってましたっけ、サクリファイス。
あ、まあ新潟だけかな。
あ、やってたんですよ。かもしれない
ですね、欲がないです。
あ、で、この、こっちのサクリファイスは、まあ、完全に日本映画ですね。で、ほんで、今、インディーズ的なことで、インディーズというか、立教大学で、なんか、女性みたいなのをやって、なんか、スカラシップうんちゃらみたいな、それのところで、まあ、脚本がなんか認められて、まあ、それでお金が出て、まあ、撮った映画っていうところなんですけれども、監督の坪井拓っていう人は、その人は、黒沢清監督とか、篠崎誠監督とかに、まあ、ちょっと指示して、まあ、ちょっと助監督みたいな感じでやったりとかもしましたので、まあ、それと割と近いテイストの、まあ映画なんですね。まあストーリー的なちょっとまあいろいろちょっと複雑なストーリーなんですけれども、まあ割と311があった後で、それがそれが結構テーマになっているところがありまして、で、ただなんかその、 まあ、とある場所の大学が舞台なんですけれども、なんかこう、殺人事件みたいなのが起きたりとかして、で、そこで、その主人公たちの大学生たちの、まあ、群像劇みたいな感じの、割とそれをサスペンスタッチに、で、それで結構有名なテーマでありますとか、ちょっとまあ、超能力まで言わないんですけど、そういうような、ちょっとまあ、なんか予知夢みたいなものとか、そういうのが出てくるような、結構テーマで、SF とかではないんですけれども、まあ、そういう映画で、本当に真面目に真摯に作られている映画でして、まあ、もちろん、お金もかかってないですし、出てる人たちも、まあ、そこまで演技が、深いような役者の方々でもないところもありますから、まあ、いろいろ思うところはないところもなくはないんですが、ただ、まあ、前回の、ベストの時は同じようなことを話したんですけど、例えば、もう本当に真摯に作られてる映画っていうのはひしひしと伝わってきてですね、もう本当そこなんだなっていうところですね、だから技術も必要なんですけど、ザ・ルームの場合は、完全に監督一人だけは暴走して、一人だけ真摯に作って、みんながなんかしるしるお金でついてきてるみたいな、それはそれでどうなんだって。感じなんですが、このサクリファイスの場合、本当になんか、まあ、実際のところの制作のはわからないですけれども、まあ、監督もスタッフも出演者もみんなが、ね、本当に真摯な思いで情熱を持って、あ、作ったんだなっていうのが、伝わってくるような映画で、やっぱなんか本当に見ていてなんかこう、ああ、いいなって、なんか本当に若者たちの本当になんかこれからの未来をこうですね、上から、争いで上から目線じゃないんですけれども、まあ、見守りたくなるような、そういうなんか本当に映画でしたねっていうところですね。
この映画の未来は君たちだみたいな。
そうです。まあ内容的にはかなりダークな、たくさん人が死んだりする、ひどい話なんですけども。だからやっぱりもうね、やっぱカメラに止めるなとかは面白かったですけど、あそこ、やっぱね、ああいう、あそこまでのノリとかテンションはね、若干ついていけないところがやっぱ、
なるほど。
ひねってんのがあるんですけど。やっぱ、その、内容的にはサクリファイスは本当に温度が低い冷たいの黒沢清のタッチみたいな感じの映画なんですけれども、まあでもその作り手の情熱っていう意味では本当にカメラ止めるみたいな感じだったと思うんですよ。多分わかんないですけど。まあそういうところもありますので、まあそこまで全然ヒットしてるような映画でも正直ないですし、まあその効果規模も小さいですけれども、まあそのところがですね、少しでも花開いていってほしいなっていうような、そういった願いを込めての思い出もありますってところですね。
はい。後藤さんの第5位は、サクリファイスでした。うん、では、南君の第5位をお願いします。
第5位は、水流ですね。
水流は、はい、見ましたよ。
どうしてももう、思い出選考になっちゃうんですけれど、うん、ジャッキー以外で最初に洗礼受けたのって、やっぱ、あれなんですよ。ゴッドギャンブラーのバリー・ウォンなんですよね、自分って。
はい、
で、バリー・ウォンことジミー・ウォン、ジミー・ウォン、ウォン人なんですよね。で、その後、ハイリスクとかで、相当、ズブズブに香港映画が好きになってくっていうようなきっかけ作ってくれた人で、で、まさかこの時代に、アンディ・ラウ主演、ドニー・エン共演、ジミー・ウォン、うん、ジミー・ウォンじゃねえ、ウォン人の映画が劇場で見れるなんて、全く思わなかったんで、すげえ楽しみで見に行って、うん、したら全然コメディーでもなくて、普通にな、なんか、警察とマフィアとのこう、掛け合いで、ね、マフィアの人と、お互いの成り上がりの話っていうので、でもすごい見応えもありますし、これは逆にブライと違って、アクションにもメリハリあって、もすげえ楽しい時間で、で、やっぱ思い出戦法中心なんですけれど、やっぱ最後グッとくるんですよね。お互い最後会わずに、その何日か後に死にましたっていう話で終わってくっていうのがものすごい良くて、もう感激しっぱなしで劇場出たっていうのはなんか、すごいいい思い出でしたね、なんか。
うん。実は、ね、元にしてますしね。
あ、そうなんだ。
実際にいた香港麻薬王と。
ああ。
で、逆に言うとこれがだから、さっきと同じで、中国資本の対策中国映画、香港風に見せて中国映画。
うん、なるほど。
なんかでも、それこそ、ジャッキー・チェンのシティ・ハンターの洗礼を受けた人間としては、こんな映画作る人なんだっていうのを、なんか再確認させられたというか。
バリー・ウォンガですからね、
バリー・ウォンガこんな映画作るんだっていうのが、まあ、ちょくちょく最近まともな映画も作ってましたけれど、まさかここまで来る。
燃えよデブゴンやったってますからね。
まあそうですね。あれも共同監督でしたもんね。なんか、あれが本当の顔だとは思ってるんですけれど、でもこんな映画も作るんじゃっていうのを、改めてなんかびっくりしましたね。いや、でもすごい感激しました。思い出とともに、映画もすげえ楽しかったんで、5位に上げさせてもらいました。
ドニー・エンが カンフーの達人なのに、格闘家じゃないおじさんとしての格闘をしてるところがすっごい良かったですね。
あ、よく倒れた後の動きは良かったですね。珍しい。立てないから立てないでアクションするっていうのはなかなかなくて良かったですね、あれは。うん、
本当、チンピラの戦い方もしてるじゃないですか。それも良くて、なんか、
うん、
ドニーエンが決してカンフーで戦わないっていうところが、ものすごいいいっていうか、いや楽しかったです。いや、
そう、クーロン城の感じがすごかったですね。
あそこ楽しいです。
美術が。
いや、それこそ、そう、今年公開のモヨデブゴンもそうでしたけれど、セットやっぱすごくいいですよね。うん、やっぱり中国になってからですね。
まあ、予算がやっぱ中国映画になると対策になるので。
ああ、やっぱだからそういうところにもしっかり行くんですね、なんか。
だから東京ミッションは言うほどお金かかったよね。予算安い方です。それで。
ああ、そうなんですか。
日本だけです。予算、本当予算がないで映画を作る国は。
中
国映画昔から予算あるんです、ちゃんと。実を言えば。
はい。それでは、死ぬは、あ、南くんの第5位は、追竜でした。
いい感じでした、あれ。
死ぬ間監督の第5位をお願いします。
お題は、ちょっと下がりましたが、1917、
今ち
ょっと前例、
はい。あ、これ僕がちょっと上で入ってます。はい。
わかりました。
出しましょう。はい。
じゃあ、4位に入っていきましょう。
はい。
小泉の第4位は、ザ・ハントです。
入れましたか。
はい。まあ、その、ささやかな映画っちゃ映画なんですけども、題材自体がこういうの大好物なんですよね。まあ、もうちょっとこうした方がよりいいんじゃないかみたいなこともいっぱいあるんだけど、このご時世にね、こんなまっすぐな、なんか、人間狩り映画が見れたことが、まあ、とっても楽しくて良かったです。主人公が、勘違いされて、ネトウヨみたいな人らを、富裕層が変な書き込みしたやつを集めて、どんどん狩りをするっていう話なんですよね。だけど主人公は近くに住んでる同姓同名の人と勘違いされた、元軍人で、うっかり凄腕が入っちゃったことで計算が狂うみたいな。で、本当に凄みっていうのが、メンタルの強さが主人公の窮地に陥った時の表情が全然変わらないっていうところで、そういうところに特にグッときました。
だからネット、いわゆる情報だけに生きてる人たちと、
うん、
実践経験がある人間の差をちゃんとやっててよかったですよね、あれはね。うん、
そう。で、そのセレブとか富裕層が人間狩りをする側なんだけど、そこに一人軍人の顧問みたいな人がいて、そいつがね、なんか普通のパターンだと、すっごい手強い敵なはずなのに、大して強くない。そんなところもなんかね、いい意味で肩透かしでよかったです。
コメディですからね、意外と。
そう。まあ、好みで言えば、その、敷地がもうちょっと限定空間だったら、もっとスリリングで良かったんじゃないかなって思ったんですよね。街に、その、最初に集められた、なんていうか、公園みたいなところが舞台だと思ったら、どんどん出てっちゃって、電車に乗ったりして、で、そこででもこいつも実は敵なんじゃないかみたいな、そういう疑心暗鬼が起こるんだけど、そういうところはね、まあちょっと、あんま面白くないなって思ったんですよね。はい。というわけで、小泉の第4位、ザ・ハントでした。
はい。
それでは、カセット館後藤さんの第4位をお願いします。
はい。ちょっとなんか、まあ、皆さんの中では低評価な気がするんですが、あれですね。確か僕もなんか4位まで上げるもんでもなかったかなって気がして思ってるんですが、
はい。
すいません。あ、これか。 じゃあですね、ブラック&ブルーでございます。
あ、ブラック&ブルー見ましたよ。
はい。これはね、ほんとまあ、これもほんとに直球でひたすら面白かったって映画なんですけれども、まあ、ほんとそうですね、イオンシネマでしかやってなかった映画で、だから見たかったんですけど、全然近所のところでですね、やってなくて、で、東京ではですね、イオンじゃないんですけど、雷ですね、東京都の、はい、ムービックス雷っていうところでやってるのを見つけて、で、初めて行ったんですけど、あそこまで。あそこに緊急事態宣言が明けたちょっと後ぐらいだったから、全然ガラガラだったんですけれども、最終の回で客も、あれですね、金曜の夜だったんですけど、僕入れて二人ぐらいしかなかったんですけど、ガラガラの中で見たんですけど、いやね、やっぱね、その時はやっぱ気分的な話ですね、さっきのスレートとかと近いところなんですけれども、本当になんか高揚感があるような形で、ある意味大団円な感じの終わりが、まあ大団円でもないのかもしれないですけど、いうのを終わるようなところで、ちゃんとこう気持ちいいような形で、まあ分かりやすい感じであるんですけど、きちんと伏線が回収されて、なんかまあ良かった良かったじゃないですけど、なんか本当に少年漫画的な感じで終わるような、そういった映画は本当にひたすら心地よくてですね、まあなんか面白かったなってところですね、何かアクションであるとか取り方でありますとか、なんか続けたところが何かがあるってわけではないところであると思うんですけれども、まあ、とにかく本当にこういった映画自体もさっきのザ・ハントと同じような感じで、なかなか普通に劇場で公開すること自体もそんなに、まあ、ないかなっていう中で、きちんとこういったものが上映してくれて、それでそれを見て本当に期待通り面白かったっていうところが、とにかく良かったなっていうところですね。
今年はね、僕はよくイオンを利用するんですけど、イオンが配給の映画が結構多くて、それがね、結構ひどいのがいっぱいあったんですよね。
なんか僕あれ見なかったんですけど、なんかなんか女子高生かなんか友達を殺しちゃってうんちゃらみたいなやつか。あれもイオンかなんか確かあったの。裁判劇みたいな。で、なんか、それも気になった時って見に行かなかったんですけど、それは多分見てないですかね。
僕がね、それ見てないですね。はい、一番期待してみたのが、ダメ中年男2人が主人公で映画を作るっていう大好物の題材なのに、ものすごくゴミみたいな映画がありましたよ。
あ、それは見てないですね、なんか。
本当につまんなくてムカムカしました。もうタイトルも思い出せない。
でも、途方法に入れてましたよね、それ。
うん、途方法に入れた。そう。そうなんですよ。そんなのでも、ブラック&ブルーは面白かったんですけど、主人公がちょっとタクシーでも乗れば解決するんじゃないかってずっと思って見てます。
結構ね、これ系はね、そういう宿命があるんですよね。なんか、あるとっかに行けばそれで解決するんじゃないかとか、最初は警察呼べよとか、今回は違う、警察的だから違いますけど、そういう自分だけがそう知ってしまった系の映画って大抵なんか穴があるというか、最初はこれあれば解決するじゃんみたいなのはあるんですけど、まあ、そこはまあみたいなところで。団地映画として面白かったってのがありますね。
そうですね。団地映画として良かったですね。
団地映画で面白かった。あと、すごいなんか、一人あれじゃないですか。なんかギャング集団の中で、ちょっとオタクみたいなやつがいて、なんかお前ゲーム的なんかのハッキングぐらいできるだろうみたいな感じの雑なことを。ゲームで別に頭いいやつなかったか。一握りで。なんかハッカーだとゲーム好きだみたいな感じの雑な偏見は良かったですね。
そうですね。ありがとうございました。はい、さあ、それでは、後藤さんの第4位が、ブラック&ブルーでした。
はい。
はい。では、南くんの第4位をお願いします。
もう本当、趣味ですいません。前回もあげたんですけど、劇場版の白箱っていう、あのアニメ、これが再上映されたんですけれど、再上映に関して、またちょっとリテイクみたいなのが入れて、絵が綺麗になってたりとか、シャープになってたりしたとか、いろいろなんか、このコロナ禍の間にも、結構ブラッシュアップされてたりして、なんか結局今年、去年4回劇場で見るっていうような形で、で、ブルーレイも買って今3万回目見てる最中で、それぐらいちょっとハマっちゃいました。水島監督のやっぱ作品はちょっと独特で面白いですし、NHK がこの5年前の作品なんですけれど、まあ映像系に手を出すなのアニメがヒットしたせいかもしれないですけれど、なんか再放送を始めたりとか、ちょっとまた息を吹き返してきてるんで、もうちょっと応援したいなっていう気分がありまして、ちょっと上げさせてもらいました。とにかく26話見たら、この劇場版のミュージカルシーンはすごいごちそうなので、ぜひ見てほしいです。とりあえずそれをちょっと上げたくて4位に入れさせてもらいます。
はい。あ ありがとうございました。南くんの第4位は、劇場版白箱。
最上映版ですね。
最上映版でしたね。はい。では、岸沼監督の第4位をお願いします。
第4位は、ジョジョラビット。
あ、ジョジョラビット面白かったですね。あ、南くんが。あ、じゃあまた後で。
あ、じゃあまた、意外と僕は、じゃあ今回は、皆さんと被ってるね。
劇場で公開本数が少ないせいか被ってんのかな。
でもこれは、でもまだあれですよね。緊急事態宣言前なので。
そっか。
そうですね。3月手前、2月だかそれくらいのあたりでした。
こんなに被ることは本当にない。
アカデミー賞で、まあ、撮ってますから、確かに、はい、1月か12月ぐらいのところ上映してます。うん、
さあ、それじゃあ、いよいよベスト3です。小泉智弘の第3位は、ガチョウコの夜
です。申し訳ないです。それ、私。
また被っちゃった。はい、じゃあ、また後で。
時点
じゃ
あ僕も辞典に入ってます、
これ。おー。じゃあ、カセットさん、後藤さんの第3位をお願いします。
はい。これで、ここで僕はあれですね。ちょっと書き間違えましたけど。
おー。ニューヨーク1997みたいになっちゃった。
これですね。やっぱりこれは、面白かった。
石沼監督の第5位と、後藤さんの第3位が被ったということで。
はい。
はい、いや、よかったですね。
なんか評判というか、レビューとか読んだりすると、割となんか辛辣な意見とかあったりするんですけど、やっぱりね、面白かったし、とにかくあんまり、僕はどっちかっていうと、その変な、やっぱその、ワンカット的なものみたいなふうに無理をとらわりすぎて見ない方がいいんじゃないかなって、やっぱり思ったので、僕自分で要所要所のシーンのところで来て、やっぱなんか判断した方がいいんじゃないかなってふうに思ったんですよね。だからそういった意味では、だ全シーンワンカット風に作っているってこと自体もあんまりやめた方がよかったんじゃないかなって逆に思ったりする
んです。いや、狙いですから、あれですけど。日本の宣伝が良くないですよ。ワンカット風って宣伝は、アメリカではしてないんですよ、本当に。
そうそう。だ日本が、だって嘘ですからね。ワンカット風って、ワンカット言い切ってますからね、大体。
長回しで長く撮ってますよは言ってますけど、全編ワンカットなんて日本の宣伝だけで、そんなひどい嘘なんです。
長回しが多い映画っていう、そういう風な普通に隠れで普通に見ればいいだけの話なので、うん。うん、って思うんですけど。だからやっぱりね、これこそやっぱテネットの僕はIMAX で見ましたけど、やっぱり IMAX で見た方がいい映画度で言ったらこっちの方が勝ってんじゃないかなってちょっと思いましたね。
テネットは実際 IMAX カメラ撮ってるって意味でありますけど、1917は IMAX ほぼ撮ってないので。
うん。
素材的には IMAX 撮ってるテネットの意味ありますけど、でかい画面が本当に似合う映画でしたね。
そうですね。IMAX かどうかっていうのは、とにかく、ひたすらとにかくでかいスクリーン、いい音響で見た方がいい映画っていうところですね。いや、これは本当に見てよかったなぁと思いましたね。いい映画ですよ、これは。しかし、サウンドエンドスの映画、そんなにね、まあ、さして好きでもなかったんですけど、今。これは本当に、うわーって心持ってかれた感じでしたね。やっぱり第一次大戦ものっていうのは割と結構個人的に好きだっていうのがあったりとかしましたので、ドキュメンタリーですけど、彼らは生きていたりしたっていうのも良かったし、あとワンダーウーマンの一作目とかもね、良かったし、なんか二作目は長くなった感じでしたけど、まあい
い。でもすごいのはさっき言ったように、ワンカット風、要するに日本だとワンカット全編みたいに言っちゃいましたけど、最初に6時間かかるって言っちゃうわけですよ。
そうなんです。
6時間かかるって2時間しかない映画でワンカットで6時間かかるって時点でもうワンカットじゃないって分かるはずなんです
ね。予告編でだって朝のシーンとか夜のシーンとかあるじゃん。ある。2時間
だ。そんなわけねえだろってなってるんですけど、サム・メンデスの演出力によって、要するに2時間しかない時間軸が6時間あるはずなのに2時間で収めてしまう演出力で見せてしまう凄みが、
うんうんうん。
映画でしかできないですよ。舞台でやると、日変わったなんですけど、ワンカット風なのに、6時間を2時間に圧縮できるって凄みって、演出がよほど上手くないとなかなかうまいかないです、あんなの。すごい演出が上手い人ってのがよりわかるんですね、ああいうことをやるたびに。うん。
後期がね、落ちてきて、助けたのに殺しに来るってところが、すっごい怖かったです
戦争。そこでなんか主人公が変わるような感じっていうのがなんか、びっくりしたと言いますか。
戦争は半端じゃないな、みたいな。
そうですね。だからどんどん地獄巡りをしていって、最後の方に主人公がもう、決心してやるぞ、みたいな風になっていくって、まあ、ある意味、それもお決まりのフォーマットの一つだと思うんですけれども、やっぱりこれに乗せられてしまうのは、やっぱそこまでに至る演出がやっぱ優れてるからだな、ってところですよね、やっぱり。うん。
演出が上手いので、それは絶対昨日カメラを止めるならワンカットに 近いテクニックが山ほど使ってるんです、うん、最高にすごいのが、照明のポジションがわからないんですよ。普通にカメラが回ったら普通そこに影が出るだろうとか、うん、要するにここに上から出てる光ってリアルタイムでやるには多分無理があるだろうみたいなことも、全部計算してクレーンとかで本当やってるのをうまーく CG と入れ替えながら、すごく計算してやってるの。でも、芝居やった後計算してセットを作り直したりしてるので、もう恐ろしく金もかかることやってるんですよ。これをちゃんとやれるってことはですね、みんながこうやった方が面白いよね、映画っていうのを理解してるっていうのが、熱量だけでもやれないし、熱量もなきゃできないっていう凄みが、ね、いや、素晴らしい。しかもあんだけのね、役者がそれにちゃんと出てて、ほんと端っこしか出ないのもありますけど。はい。
前回、菱沼監督と後藤さんに言われて、プロジェクターで120インチで6畳で見直したんですけど、やっぱ全然感覚、言われ直して2度目見るとまた全然違う感じで、ワンカットを全然気にせずに見ると全然違う感じで見れて、すごい面白かった。
本当に面白い。本当に面白
い。あったせいで、なんか、ちょっと評価低くしたんだなって思いましたね。いや、すげえ面白かったです、2度目見たら。
普通に娯楽アクションとして宣伝すればよかったものを、全然宣伝が上手くない。
そうですね。だからまあ主人公は基本的に戦うあれじゃないですけれども、まあ去年そんなに戦争映画もあんまやらなかったと思うんですけど、去年見た戦争映画の中ではやっぱピカイチでしたね。
うん、意外とライフルマンも良かったですよ、戦争
映画。あら、あらは結構良かったですね。はい。僕は今年入ってから V ネーターで見ましたけど、はい。あれなかなか良かったですね。はい、
ライフルマンも良かったです。本当の向こうの、ラトビアかどっかの戦争
も、ね。そう、ラトビアのところで、あれは、第二次大戦でしたっけ？第一でしたっけ？
第二次大戦。あれラトビアの別の戦争ですか、第一次世界大戦の終わりの方です、ね。
はい。
ほほほほ。
バルト三国のところの。
はい、まあ、16歳の隊長ですか、恐ろしい。
さあ、それでは、菱沼監督の第3位をお願いします。
あれ違う、南さんじゃない
ですか。あ、そっか。そうですか今だと。とりあえず失礼しました。
自分第3位、ジョジョラビットです。
あ、そうか。
僕が4位。
南くんだった。はい、南くんの第3位がジョジョラビットで、菱沼浩介監督もジョジョラビットが第4位で。ということで、ジョジョラビット良かったですね。
なんか映画秘宝で、がっかりのとほほのところに入れてる人もいるんですけれど、見るとやっぱポップな感覚にしてるのが自分は合わなかったとか、いろいろ書いてあるのいますけれど、俺はあえてそこがすごい良くて、あと、どうしても、もうこの作品で好きなのはヨギーなんですよね。
ヨギー。
あの子がいるといないとでは、この映画が全然違うぞと思うぐらい、ヨギーは良かったなと思って。
ちょっと情熱
ですね。
あの子がね、ビートルズがかかるから。
最初がビートルズ、ドイツ版の。
で、時代はどうなってるんだ、みたいな。
あ、それは無視してますから。コメントですかね。
だから、今の感覚で言えばビートルズも相当昔だから、別にいいのかな、みたいな。
ビートルズが流れた後に、最初に何でしたっけ、投げる爆弾を教える教官が、リンゴをかじって遠くに投げるっていうのが気が利いてるなと思って。
フルレコード。
ちゃんとだからキリスト教ギャグでありながら、普通の人が見てもわかるようになってるね、ギャグが。
うん。
とにかくうまい、現在のネタをめちゃくちゃいっぱい入れてるのがうまくて。
ほんとサム・ロックウェルがもう最後になんかちょっと父親っぽい行動をするじゃないですか。あそこもほんと好きで。あそことヨギーで泣いちゃいますね、もう。
いや、素晴らしいです。ヒトラーをまず友人にした時点が凄みがありますけど、それの敵対しなきゃいけないサムロック映画ちゃんとナチスの隊長をやっていて、最後にそこに陥る時の凄みが。
もう、
ちゃんと人間関係の描き方がめちゃくちゃうまいですよ、あの映画ね。もう本当に。
あと、あれ、スカーレット・ヨハンソンの首を吊られたシーンで、足だけしか見せない。その前にもそういった足の演出とかがすごい良くて、あ、こういう風にここで見せるためにここまであったんだっていうのが、すごい良くて、直接的にもは見せないんだけれど、ものすごい悲しいシーンとか、ああ、いいなーっていう。
ちゃんと子供映画にもなってる凄みがあるんですよね、あれには。
そう、多分子供に見せても全然いい映画だと思いますし、いやー、ものすごい楽しい映画でしたね。こんな経験ができるとは思わなかったです。
すごくおしゃれなね。西洋映画でよく使われるモチーフっていう演出なんですけど、 自由が外で踊ったりステップを踏んだりとか走ったり歩いたりするのが自由っていう表現になっているんで、うまく歩けなかったりとか、さっき言った空中に釣られて歩けない状態になったりとか、部屋から出れないっていうのをずっと描きながら、最後に外には出ないけど自分の玄関の前で、まあ、ネタバレになっちゃうからあれですけど、あのなった時に、あ、この中途半端な自由な感じっていう凄みが、悲しさも楽しい。
そこで見せるちょっとしたダンスのぎこちなさみたいなところも、ものすごい、これからなんか、覚えていくんだろうなっていうのをちょっと余白として見せてるっていうか、すっげえそこも良くて、はい、ああ、幸せな映画だったなと思って。
快活なハッピーエンドでないとこがまたいいっていう
か。
そうですね。いやいや、希望は描かれるけど、確実に大変ですよっていうのを。
そんな感じがして、すごい楽しかったです。
本当戦争シーンがあるけど、はい、戦争シーンがほぼない戦争映画
で。そうですね。
あの流れですよね。だから実際とあれ名前飛んじゃった。ビューティフル、ライフイズビューティフルの。
ああ、はいはい。
監督。イタリアにできんだったら、ドイツに、ドイツじゃないですけど、あれは一応、オーストラリアとかニュージーランドの監督ですけど、ニュージーランドの監督によればイギリス映画としての考え方でいけばもう、イタリアにできんだったら、ちゃんとイギリスにもできるわいって言い切った感じが素晴らしいですね。
うん。はい、ありがとうございました。それでは、南くんの3位と、菱沼監督の4位が、ジョジョラビットでした。
はい。
はい、じゃあ、菱沼監督の第3位をお願いします。
今年は、韓国映画大活躍ということで、もう僕はもう、ハチドリを3位。
ハチドリ見ましたよ。その後、新潟で、下半期で上映されたので、見てきました。
ハチドリは、韓国では脚本の評価は、実は言うと、パラサイトよりハチドリの上と言われるぐらい。しかも、実は韓国ってインディー映画ってすごく弱いんですよ。ほとんどないとも言えるぐらい。ちゃんと市場はあるんですけど、ほぼなくて、大ヒットってほぼないんですね。ハチドリも、ハチドリ一応インディー、韓国インディー映画史上ナンバーワンヒットなんですけど、全然普通のメジャー映画のヒットに比べたらもう、しょぼしょぼなんですよ、実は。なのに、もうショーにめちゃくちゃ絡みまくるってことは、どれだけ、素晴らしい本を書いたかっていうことが。
うん。
ハチドリの本の難しさ、さっきのライフイズ、ストーリーオブマイライフとか、フックスマートとかと同じように、女性の監督による、現実世界をどう見るかっていう考え方の脚本では多分もう、ハチドリ前、ハチドリ後になるぐらい、世界中にここまでの本を書けるんだって影響がもうなってしまって。逆に言うと難しすぎて、普通の人だと何が違うのってレベルではあるんですけど。
あ、全く俺がその通りでしたよ。
なんで、ね、それが女性的に書くってどういうことなのかっていうのを、しかもこれの前日短ではないんですけど、似たような話を小学生版を短編で撮ってるんですね、キム・ボラ
と。
それは一応見れたんで見たんですけど、英語バージョンで。同じ題材を使ってながら全然違う技法で撮ってるんですよ。めちゃくちゃアメリカでまあ、キム・ボラさん勉強したっていうのもあるんですけど、すごくテクニックがある中で、要は現代的にどうやって女性から見た現代史ってどういうことなんだっていうのをちゃんと書けていて。
なるほど。
女性から見た現代史書けた人ってあんまいないんですよ、実際に。
キム・ジヨンはどうですか？
キム・ジヨンは、82年生まれですね。
あ、そっか。
82年生まれ、キム・ジヨンは、男性が撮ったのがよくわかります。なので男性による作品だったわけです。近代史の韓国を見るとしたらアフに見ちゃうんですよ、普通。
なるほど。
あれを女性が見たらどうなるのかって時に、もっと、要するに、ハラスメントって口にしたらハラスメントですけど、うん、口にできないからハラスメントであるって恐ろしさ。
なるほど。
すごく映画の中でも言わずに描いていく凄みが。要するに、これを言ったらバカにされるだろうなっていう空気感の恐ろしさを、恋、うん、でも、要するにいいことでも悪いことでもずっと描き続ける。周りに言えないんだっていうことを、うん。まさにハラスメントで苦しんだ人が言えない苦しめっていうのを、男性が書いた時はそれを復習したりとか、もっと出てくる主人公を書いちゃうんですけど、最後まで出ていかないのね、結局。ここまでそれを書き切れるのかねっていう恐ろしさを書いてしまう。ホラーでもあるけどね、ハチドリっていうのは。人に言えない、要するにいいことも悪いことも人に言えないんだっていう、こんなに世界って窮屈なのよっていうのを、堂々と描きながら窮屈でないかもしれないっていうことを残していく先生がなるって凄みを。ホラーとして書ける凄みをドラマで見せてしまったので、まさに、そういったハチドリでハチドリ語になるのは、 ホラーの技法を使ってドラマかけますっていうのをもう一回やり直したの。
うん。
そういう意味でも、多分2020年だけだと、結構2020年、まあ、2019年の映画だったりしますけど、2020年はかなりそういうエポックメイキングの作品が多かったなと。この意味でも3位に入れさせてもらいました、俺
は。はい。菱沼監督の第3位は、ハチドリでした。さあ、第2位いきますよ。小泉智弘の第2位は、ファナチック。ハリウッドの共演者です。
マジです
か？笑い声が起こる第2位は、なかなかないですね。
4配球。
楽しかったっすよ。すごい楽しかったですよ。
いや、これはでもね、我々のことを描いてるんですよ。映画好きで、映画しか見なくて、こうして年を取っていった人間が、いかに醜いかっていうのを、ものすごく親身になって共感を、で、と、決してそれをね、無様は無様だけれども、馬鹿にしなくて敬意を払って描いているところに、すっごい感動しました。じゃなかったら、もうね、本当見れたもんじゃなくなるっていうか、まあ実際これでも見れたもんじゃないって感じた人が多かったみたいで、評価は散々です。
そうですね。
みなみくんも見てきたけど、むしろ嫌ってたもんね。
いや、嫌いじゃないですけれど、なんかいい映画だとは思わないっていうか、楽しいですけれど、うん、なんか、っていう、なんか、オチもそうじゃないですか、なんか。
うん、
あれだけのことをしたのになんか、結局いい方に向かってる主人公みたいな感じがちょっとあって、あれ、
ハワになってるよ。
そうなんですけれど、なんか。
目を失ってる。
でもなんか、別に警察に捕まるわけでもなく、刑に処すわけでもなくみたいな感じで、うんうん、それでも私頑張って生きてますみたいな終わり方だったから、びっくりしちゃって、最初。でも、いや、ところどころっていうか結構好きなところもありますよ。なんか、それこそ、あのジョン・トラボルタはやっぱ行かれてるところはやっぱ、いいですし、こういうことができるんだっていう、なんかもっとプライドがありそうな感じの人だったけれど、こういうこともしてやるんだっていうところにも感心しましたし、ラジー賞取ったっていう話は聞きましたけれど、でもそこまでひどいかっていうと、そう、もっとひどいの
はある。でも映画好きこそが、なんかアレルギーを示してもしょうがないって、俺も思うもん。
いや、だから、
俺たちの気持ち悪く描きすぎだぞ、みたいな。
まあ、同類嫌悪みたいな感じもあるんでしょうね。
うん。
そこも触れてるんでしょうね、とは思うんですけれど。
ジョン・トラボルタが、もう、なんか本当に、今までのジョン・トラボルタと結びつかないぐらい、肝たんになりきってて、すごい。
髪型とかすごかったですかね。すごい人の髪型がやばいっていうのを体現してました。
あとなんか常にか興奮すると体を揺すったりとか、そういうちょっと足りない人の感じもむちゃくちゃよく出てる。
あと服のセンスもそうですよね、なんか。
ホラーショーが一丁裏でね。
いやー、痛いと思いながらなんか。なんか、個人的になんかロビン・ウィリアムスがなんか死ぬ前にストーカーっていう映画出たのをちょっと思い出したっていう感じがありましたね、なんか。
本人はストーキングをしてるつもりがないんだけど、完全なストーカーになってしまっているっていう。
僕はストーカーじゃないとか言って逆ギレするところとかが。いやー、すごいなと思って見てましたね。
いやー、もうね、素晴らしかったですね。今年は、これをやってくれただけでも、イオンシネマさんどうもありがとう。
イオンだった。
そうなんですよ。
東京では池袋のシネマロサでやってましたね。
あ、
ま、
本当に。
まあ入ってますね、初日見た
の。みんなげんなりして、で、帰ってくんじゃないですかね。
ファンとかファンっていうのはやっぱり一定数、まだいるのか。あと、この映画ってあれですね、去年これ系の映画って完全に主人公の毛筆で、もう追われてるので、ほとんど主人公のこのモノローグから始まったりするのはほとんどじゃないですか。でも、この映画ってあの視点が主人公じゃなくて、なんか友達なんかよく考えてる。
女の子ね。
なんかジャーナリストのあいつの視点から語られてるっていうことになってるっていうのはちょっと斬新というか、だから本当に一歩引いた感じになってるっていうのはすごい面白かったですね。う
ん、僕はあの女の子は実在しないんじゃないかっていう疑念をちょっと言いたいと思いますけど。
そう、なんかやたら親切すぎるって感じがあります
ね。そうそうそう、嘘くさすぎる。
うん、ちょっとあのキャラは若干謎のところありますね。
ええー。でもまあそこら辺にちょっとファンタジックな要素を入れないと痛すぎて見てられないっていうのも、なきにしもあらずなんですよ。
でも、あとあれも好きでしたね。映画ない、それ、映画ない映画のなんか、偵察ものみたいなのをやってるんですけれど、どう見ても B 級映画っぽくて、衣装もダサダサなんだけれど、それにハマるっていうのがなんか、もう、なんでしょう、トラブルタがそこにハマってるのがなんか、なんて言いましょうか。で、やってる映画もちょっとゲーっぽい感じもありましたし、なんか、とってもそこが楽しいっていうか。
はい。映画ファンを描いてるんですけど、美化する気が一切ないっていうところが、素晴らしいと思いました。日本映画でやったら、多分イケメンがやって、見るに耐えないものになる。まあ、ある意味これが見るに耐えないものでもあるんだけど。
日本映画のね、イケメン、美男、美女が、ブサイク、オタクをやる問題っていうのがありますからね。
そうなんですよ。
最近もありましたね。うちの子に彼氏ができないみたいなので、オタクが、今時90年代っぽいとかいう話で。
浜辺美波がモテないオタクだって言われたところって誰が信用するのかって。
ねえ。はい。というわけで、小泉の第2位は、ファナティック。ハリウッドの共愛者です。ぜひ皆さん、ご覧ください。これはね、映画好きの人は、こそ見てほしい。という、わけで、では、
ジョーカーより好きでしたね。なんか。
ああ、カセット館後藤さんの第2位、お願いします。
はい、去年はなんかドキュメンタリーはそんなにちょっと見られなかったとか、そもそもやってなかった気がしたんですけど、その中で入ったのはこちらですね。いや、ほんと考えさせられました、いろいろ。そうですね。
ハリボテです
ね。ハリボテ。
ハリボテ？ハリボテなんか見てる。はい、
日本のドキュメンタリーですね。富山のところで、
見た。
の人たちがなんか悪い、しょうもない悪いことっていうか、なんか金をごまかしてなんか撮ってるようなのを、向こうのチューリップテレビの人たちが、まあ、追いかけてずっとやっててっていうような形の映画ですね。
うん、めっちゃ面白かったです。
はい。そうで、去年の初めに、さよならテレビって豪華テレビやりましたけど、もうあれは完全に霞んでしまいましたね。
そうですね。さよならテレビはね、すっごい評判だったけど、見たら、なんか、ちょっと、ぬるかったですよ。
そう、ぬるかったんですよ。なんか、身内にカメラ向けたとか言いながら、なんだこんなもんか、みたいな感じで。
なんか、身内って言ってるけど、なんか、立場の弱い派遣とか、派遣じゃないや、契約社員とか、そういう人たちばっが、主に出てたんですよ。
なんか、ちょっと違うじゃん、みたいな、肩透かしを食ったような感じで、あれだったんですけど、ハリボテは本当になんか、最後の方も自らのカメラを、本当になんか監督自身ですよね、の方に向けて、もう本当にセルフドキュメンタリーの感じで、しかもかなり苦い結末な感じで、うわーって感じで、思っちゃいましたし、あと完全にドキュメンタリーなんですけれども、やっぱりその、まあこの二人の監督といいますか、まあディレクターですよね。が、もうひたすらこう地道にこうなんか追いかけていってみたいな取材を重ねてっていう姿が本当に劇的で、劇的って言ってもそんな劇的な展開っていうわけではないんですけれども、本当ドラマティックで、だから大統領の陰謀って映画がありましたけど、本当あれを思い出しましたねっていうような、ああいうような映画で本当になんかこう熱いドラマがあるような映画で、しかも最後の方は結構そういう自らにカメラを向けるようなああいう展開、まああれはかなり結構偶然的な結果でああなったっていうところもあると思うんですけれども、っていうところで、これは本当に考えさせられもしましたし、まあ普通にひたすら面白かったっていうのもありましたし、これは本当にもう最近見た、結構去年とかもいろいろ、あ、そうですね、何でしたっけ、君はなぜ総理大臣になれないんで、あれも
来たっけ、
あれ結構いろいろ良質なドキュメンタリーもいろいろ見たんですけれども、やっぱりそういった中でもぶち切りでハリボテが面白かったですね。
ああ、面白かったですね。
はい。
さあ、それでは、南君の第2位をお願いします。
第2位、ジョン・ランボー、ラスト・ブラッドですね。
はい、僕も入れてますよ。何位だっけな。7位に、小泉の7位と南君の第2位が同じです。ランボーの最新作で最終作、ランボー・ラスト・ブラッド。
本当に最終かはもう分かんないですよね。なんか続きそうな気がしかしないと思うんですけれど。
最後の戦場つってたもんね。
そうですね。なんか、まあでも。
終わりとは言ってましたけどね。
うん。
らしく。
か、でも、あれですね。なんか、人を殺してきた今まで 行みたいなものがずらなんか降りかかったような映画で、方でなんかいい感じに終わってたけど、実際に人を殺した呪いみたいなのになんか追いやられて今回の事件は起こったみたいな感じで、あと戦争をやって人を殺したら結局は休まることはないんだよみたいなことを言われてるような感じが、2回目見た後にそう思って、なんか、とっても悲しい男の話として終わらせたっていうのが、なんか、うん。なんか、まだあれ、最初に見た時の感覚よりは違うかなと思って、最初はなんか復讐劇の一旦の映画だと思ってたんですけれど、そういう行とかなんか、心休まることはなく、最終的にまた暴力に走っていくようなことになるのかもしれないと思うと、なんか、本当、ランボーは悲しい人で終わってたなっていうので、なんか、いろいろと切なくなるというか。
ずっと世界をさまよってたランボーがアリゾナの自宅に暮らすんだけど、家じゃちょっと落ち着かないって、穴掘って暮らしてる。そしたら、養ってる里子として育てた娘が仲間そこ連れてきちゃうんだよね。もう、やめてくれって。
でもそこでそういう、なんか、家族愛みたいなのをちょっと思い出したから、なんの計画もなく、乗り込んでいくっていうところが、なんか、ちょっと、親っていうか、そういったところもちょっと見れたっていうのが、なんか2回目見た時に思ったんですよね。もう怒りとかで、なんか、我忘れて、とにかく助けたいっていうことで、ああいう行動を取ったって思うと、なんかランボーは寂しい人間だけれど、やっぱり、なんでしょう、守りたいものができたらそういう行動を取るんだっていうところで人間性が見れたりとか、なんか最初みんなそういったところがなんかバカっぽいっていうんですけれど、やっぱ二度見るとグッとくるなと思って、本当に大好きな映画ですね。なんか、最後の戦場に、と比べるとっていうのはありますけれど、でも、とっても大切な作品だと思いますね。ラストブラッドは。
ランボーが里親になってたことで、もう感極まったんだけど、多分一般のね、ランボーを見たい人は、ランボーそれじゃないだろうって思ってる。
そうなんですよね。
ちょっとあるもんね。
というのは感じました。
ラジショー、ラジショー続きです、ね。
悲しいな
ぁ。ねえ、なんか、こそだから、社会の評価にこう、惑わされずの映画を見るってことですからね。
本当ですよ。さあ、それでは、菱沼監督の第2位をお願いします。
菱沼の2位はですね、さっき言ってました、これです。はい。
あ、フォード VS フェラーリ。みなみくん何位だった？
8位だったかな。8位ですね。
いや、俺もね、すごく面白かったんですけど、ただ、ずいぶん前に見たので、印象が薄れてしまう。
これも1月案件じゃないですか。か
そう。
ほんと1年前に。
本当ですね。
去年一発目くらいだった気がしますね、なんか見たの。
これぐらいのみんなが見た。
もう一回見たい気がしてましたよ。
まあ、これはさっきの中で比べたら、まあ同じく、もう、ジェームズ・マンゴールドの監督がもう、異常にうまいっていうのはじゃあもう分かってる。うん、次のインディ・ジョーンズの監督になりましたしね。
そう、楽しみですね。
スピルバーグを告げると言ってもいいぐらい、西部劇をちゃんと撮れて、娯楽作をやりながら、なんていうのって、まあ、ウルヴァリンを撮ってしまう。ローガンを撮っちゃいますからね。撮って。撮れてしまう人が、まあ、本当に実話、まあ本当スピルバーグっぽいって言えますけど、実話の話をちゃんと撮るという凄みを。しかも、まあ、タイトルフォード VS フェラーリですけど、ほとんどフェラーリと戦わないっていうのが。
そうですね。主にフォードの重役と戦ってましたよ。
フェラーリは戦わずに、フォードとしか戦わないフォード VS フェラーリっていうのが。こういうのが多いんですよ、最近の。まあ、これに関しては、フェラーリはすごいよってことになってますから、いいです、ちゃんとだから、まじで実話で言ったら、レースものに見えながら、ほとんどレースのシーンがあまりないっていうのも。後半しかないですか、レースもちゃんとシーンなんて。
そっか。社長乗せる場面が最高でしたよ。
作るシーンの、ほとんど作るシーンと、本人がレース出れないで、アメリカでぼんやりしてるシーンが多いっていうのが。
あとあれですよね、基本そういった電気ものなんですけれど、ありもの映像とかを全く見せずに、最後に写真だけをパッと、エンディングで見せるっていうのがまた清くていいっていうか、すごい いいんですよね、なんか。
いやすごいです。ちゃんと、潔いです。ちゃんと、ですね、昔の実話映画の良さを、うん、面白いシーンを盛り上げるシーンはちゃんとあるけど、その前の地味なシーンをちゃんと盛り上げる。
うんうん、
しかもさっきのヨギーじゃないですけど、ほとんど名前も説明されない、あの、背の高い、顎の細い、おっちゃんが一番活躍するっていうのは。脇のキャラクターに微妙にちゃんと活躍シーンを用意してると、西部劇っぽいですね、やっぱりね。要するに、こいつが何か目立つわけじゃないけど、うまーくちゃんとちょこちょこちょこちょこかって、最初のオープニングのあの、子供に言われるシーンにもいますからね、ちゃんと彼は。ちゃんといる人がちゃんと最後まで活躍することは、ちゃんと、やつが持ち上げなければ一緒に来てませんから、
うん、
ちゃんと全員がちゃんと周りの人間の話をしてるって凄みって、こう若い監督じゃできないんですよ、なかなか。ちゃんとこのキャラクターたちがいたからこの人ちゃんとあったんだよってのを、立てずにちゃんと置いといて、いいとこで活躍させる。特にあの、くさびをちょっと置くだけのあのキャラクターとかもちゃんとずっといますからね、横に。あの人ちゃんと描けてると役者も見えてるっていうのすごくって。意外とできないですよ、いろんな監督いても。端っこに役者を置いときながら、まあいるけどな、まあいなし目立たなかったなみたいなの多いのに、ちょこちょこちょこちょこ、最初の奥さんからずっと目立つようにしてないのに、ちゃんといいポイントで芝居させるっていうのは、長い映画見るときにさっきのメリハリの上手い監督って、その脇でメリを作るんですよね、うまく。ちゃんと、あの奥さんが言った時に、ああ、夫婦のシーンだと思わせながらちゃんと自分の悔しさをちゃんと吐き出したりとか、
うん、
でマットデーモンと喧嘩するシーンでも、あなたたち二人で買ってきなさいよって一言言うと閉まるみたいなのをちゃんとやらせる。
うんうん
うん、ああいうふうに役者が分かってる監督ってのは本当、要するにメリハリがちゃんと取れるっていうのもあるんで、
はい、
その点で面白いかなというふうには推したいですね、これは。
はい。僕は最近、ロクタノブルの F を全巻読んだとこなので、もう一回見たくなりました。
あと二つ続編があるので。
あ、見ましたよ。ルリも見ましたよ。え、続編もう一個あるんですか？
ルリとあの F の、もう一個ありますよ。F、ファイナル、F ファイナルがあります。
F ファイナルなんてあるんだ。
あります。はい。
そっか、ルリはね、まあまあでした。
インディレースをやる話があります。
ええ。
もう F じゃねえじゃねえかって言いたくなるんですけど。
そっか。はい。じゃあ、いよいよ第1位ですね。あ、菱沼監督の第2位は、フォード VS フェラーリ。
フォード VS フェラーリでした。
でした。はい。小泉の第1位は、これです。屋根裏の殺人、クリッツ・ホンカです。まあ、これもね、アングストと同じ連続殺人鬼ものなんですけど、まあ、とにかくこんなひどい映画を、よくぞここまで見事に作ってくれたと、フルスイングっぷりがすごいぞって。もう本当に心を打たれましたよ。ドイツが舞台で、ドイツの70年代ですかね。あ、
70年代の実在の殺人鬼ですね。
貧困地域があって、そこで殺人鬼がいて、でももう殺す相手がなんかアメリカの連続殺人鬼みたいなああいうのでも以上ばっかり狙うとかでもなんでもなくて僕汚ねババアとか酔っ払いとかなんか何一つ羨ましいところがないっていうもう本当なんかあの根本さんの漫画みたいな世界なんですよねそんなのねこのご時世にきっちり上手に、もう丹念によくぞ作ったと。すごい映画ですよ。これはね、ジョージオ監督がツイッターでシネマとかなんかで見て、いや、なんかすごいの見たぞってなんかツイートされてたんですよ。で、見たら、新潟でもイオンでやってるっていうから、あ、じゃあまあちょっと見てみるかって見たら、あまりのことに度肝を抜かれました。まあ中でも、一番、見てて、なんていうか、嫌だなーって思ったのが、まあ、いろいろ嫌な場面は、至るところってか、ほぼ全編嫌な場面なんですけど、その、フリッツ・ホンカが訪ねていくバーに、全然絡まないんですけど、ある若者が、物好きなんですよね。女の子を連れて、そこに酒を飲みに行くんですよ。そんでトイレに行ったらそこに来てた酔っ払いに背中におしっこをかけられるっていうその場面がですね
なんか殺されるよりも本当嫌だなって思いました。
その後トイレのこもって出てこないですからね。
もう悲しすぎて。
そう。女の子に声かけられても、もう帰ってくれ、
そうなんですよ。なんかね、本当変なもの、物好きにも、ちょっと大概にした方がいいみたいな。
そういう状況も。殴らない方がいいってことですね。
はい。というわけで、小泉の1位は屋根裏の殺人鬼、フリッツ・ホンカでした。カセット館後藤さんの2010年第1位をお願いします。
は
い、
僕はこちらですね。もっとね、見てる人少ないと思います。こちらです。ナイフプラスハート。
ナイフプラスハート。
はい。これはですね、地方ではわかんないんですけど、一応首都圏では、東京では立川にある木のシネマと、あと神奈川県にある木のシネマでしか今やってないんですけど、木のシネマっていう木下工務店のところですよね。あれやってるところの映画館のところで、まあ、そこが、まあ、配給をやって、まあ、上映した映画なんですけど、本当に6人のところが宣伝してないんです。多分チラシすら作られてないと思う。ホームページすら作られてないと思うので、本当に情報も少ないんですけれども、で、実際1週間、2週間ぐらいに1日1回ぐらいしか上映してないような、そういう規模の映画でした。なんですけど、これは僕は心に残った映画ですね。
映画 .com にはね、情報がないですよ。
もう本当さ、そういうレベルですね。でも別にあれですよ。実写映画とかではなく
て。あ、ありますよ。ナイフプラスハート。
あ、ナイフプラスハート。
はい。あ、多分タイトル、あれです。ナイフプラス。
あ、僕が勘違いして、ナイフフロムハートにしちゃいました。ナイフプラスハート。
映画 .com。タイトルだけは覚えてます。
はい。
内容全く覚えてないです。
1.7 です。バネッサ・パラディが出てるじゃないですか。
そうそう。それでもなんとなく覚えたんです。タイトルだけは。
で、このナイフプラスハートはあれですね。60年代とか70年代とかにフランスとかあるイタリアとかよく使われていた、まあ、残酷なホラー映画ですね。まあ、よくある、まあ、ジャーロとか、まあ、イタリアでは呼ばれてますけど、ダリオ・アジネントとかよく撮っていたような、まあ、そういう、こう、黒ずくめの革手袋した謎の殺人鬼が、やたら美女ばっかを狙して殺したりとかして、で最後になんか取っ手つけたように犯人が実はこいつでしたみたいな風になって、しかも大抵なんか幼少期になんか母親からね、トラウマがありましたみたいな雑な、なんかこう、一応理由が示されて終わりみたいな、それ系のもうホラー的な低予算のプログラムピクチャーっていうのはたくさんあったんですけど、まあ、完全にそれにオマージュを捧げている映画ですね。で、映画の舞台自体も70年代か80年代ぐらいになっていて、で、その主人公はなんかそういう映画を、あ、主人映画じゃないか、ゲイ映画を専門に撮ってる女性監督っていう設定なんですけど、で、そこでその監督が撮った出演者が何者かにどんどん殺されていくっていうような、まあそういったようなストーリーの展開になっているんですけれども、まあ、これもですね、ファナティックとかとはちょっと違うんですが、まあ本当にそういう低予算の映画とか、本当にどうしようもないの。フリッツ・ホンカみたいな映画ですよ。フリッツ・ホンカみたいな映画ばっかを作ったり見てる人たちに向けてのバンカーみたいな感じなんです、ね。
なるほど。
はい。その映画も、まあネタバレではないですけど、最後の方はそういうその主人公の監督が作ったフリッツ・ホンカみたいな、もっとそれを本当にお金が安い低予算で作った映画ですよね。をかけてる映画の舞台のところがクライマックスになってるんですけど、そこ でそういう映画をしか見に来ないような客が集まってるところで、ちょっとまあ事件というか、まあそういったのが起きるっていったクライマックスになってるんですけど、そこでですね、ちょっと本当にそういう、まあ今ゲイ映画なので、本当にだからさらに世間からもちょっとこう、まあ当時なんで、今よりもさらにですね、こう差別されているような時代ですよ。そういうところでゲイポルの映画館で集まっているゲイの人たちを巻き込んで、まあ、そういったですね、ちょっとそういった映画を見る人たちに対しての、まあ、温かい目線といいますか、そういったものを、こう、ありつつっていうところで、ただ最後の方はやっぱりちゃんとそのジャンル映画的なオチに持っていくっていうところで、いや、ほんとなんか俺はね、感動しましたね。しかもこの公開規模、本当にもう存在すら誰も知らないようなレベルで、やっぱり何をもって気のシネマが、気のした公務店がこれを買い付けたのかわかんないですけど、これをですね、
僕は。ナイト、ミッドナイトなんとかでかかったんですよね。
はいはいはい。
それでやったのかなと思ってました。
ああ、な
るほど。たまじゃねえか的なことを、バネッサ・パラディのファンがいるんじゃねえか。
バネッサ・パラディがもうすっかり完全なおばさんになってて、ショックでしたよ、今、公式サイト見たら。
そうですよ、もう。
で、まあ、このナイフプラスハート、結構なんか内容的にも18禁の扱いで日本でも上映されたんですけど、で、ただその立川のそのキムシネマのところでは、なんか昼に1回だけ上映とかだったので、これを僕は初日に行ってですね、その18禁のゲイポルノにまつわる映画をですね、客が本当に数人ぐらい中でですね、見て、なんかその環境も含めてですね、あ、なんか俺は何を見てるんだって思いつつ、なんか遠しさを感じるような、なんかそういう空間も含めてですね、なんか忘れられない映画でしたね。
あ、
多分ソフトカバーも
さ、評価高いですよ。やっぱりカンヌ選ばれ、
うん。
ヨーロッパではそこそこ賞も取って、意外に評価高いですよ、これ。
そうそう、いや、そう、結構ね、内容的には、だからそういう、あれですね、まあ、アート映画っぽいような部分もあったりとかしまして、だから多分チャートで作れてますし、いや、いい映画だと思うんですよね、まあ。
こういう映画はなかなか日本だと評価がね、固まらないので
。そうですね。まあそもそもこれに関して誰も見てないっていうのが前提だったんですけど。
ね、映画 .com のレビューもね、2件しかないですよ。
やってないですから、ほとんど。
そうそうです。やってないってありますからね。僕とかもされないような気がしますし、本当これこの先日本で見る機会はあるのかっていうレベルなん
です。そうですね。
はい。でも見る機会があれば、これはぜひともお勧めしたい映画です。
ありがとうございます。さあ、それじゃあ、南くんの第1位をお願いします。
第1位は、ガチョウコの夜、ね。
はい。ガチョウコの夜はね、小泉の第3位でもありますね。
いや、ものすごいなんか、特にこう BGM もなく、ところどころ死の匂いまでするっていうのがあるんですけれど、不思議とそういう空間では誰も死ななかったりとか、あと、あれですね、あの、靴にあの、なんかライトを仕込んで踊ってるシーンとか、なんだこのシーンっていうのが結構印象的で、なんか、ところどころ夢を見てるような感じでもあるんですけど、死の匂いがするっていう、本当になんか怖いシーンというか、何が次起こるかが全然わからないっていう、なんか本当に夜のシーンは手探りで見て、何が起こるのか本当不安でしかしょうがないっていうか、まあ、そういったなんかシンプルな、
あの街は後にコロナが大量発生しますからね。武漢が舞台なんですよ。
で、元
ですかね、あれも。
その開発に乗り遅れたところがガチョウ湖なんですよね。あの周りにその犯人が逃げ込んでるっていうので、あの、なんかセッター履いたような刑事が、あの、追いかけてくるっていう、なんか。
うんうん、
あとあの街のなんか失業者みたいな感じの人たちが集会してるところとかすごい良くて。
いや、あれは労働者たちが逮捕されるのを反対だみたいに。労働葬儀をしてるんだよ。
全くの、なんか希望のない感じもすごく良くて。
うん。
あと、何でしたっけ、
あの、スパイのされてるんですか、あれは、あそこが実際にあった話らしくて。
ああ。
あの、泥棒集団が、実際にホテルで集まって、全部逮捕されるんです。その実話から監督が思いついたらしくて。
ああ。
あの部分、前半のあの部分までが実話で、後半が全部フィクションだそうです
。あと、あの、海水浴にいる、あの、上部の人とかの設定とか、あんなの初めて見たなっていう、よくこれを逆に中国が許してこんなことを流して、あの、映画で見せるなと思って、そこにちょっと驚いたんですよね、なんか。
そうなんですよね。あれ、ガチョウコの夜も大好きなんですけど、まあ、12とかに入れてるんですけど、
うんうん、
要は多分中国に言わせないためにすごく難しくしてるんですよ、話を。
あ、そうなんだ。
もうちょっと簡単に、ディアウィナもうちょっと前半も上手かった人なので、多分もっと上手く書けるんですけど、
ええ、
多分本当に上手く書くと中国批判がめちゃくちゃ入ってるんで。
なるほど。
隠さないと、多分まずかったからすごく複雑な技法をめちゃくちゃ入れてるんですよ。
おー、それがなんか変な感じになってるんですね。
娯楽映画にすることで、それを確実にバレないにしたんだなってのもよくわかるので。
へ
ぇー。でもそれがなんかすごい心地いいっていうか、なんか、さっきも言いましたけど、死の匂いもしたりとか、あの、鏡の、なんか、見せ物小屋みたいなところとかは、本当に何をやってるかはよくわからないけど、すごい見てて心地いいっていうか、特に何かが起こるわけでもないんですけれど、うん、カットしてほしくないっていうか、ここは絶対的に意味はないけど必要だっていう感じで、すげえ楽しい2時間でしたねっていうので。
楽しい映画でした。完全にあの傘で刺さり方おかしいですからね。どうやったら傘で開くのかって
。傘で思いっきり刺して、あの、貫いて、傘が開いて血の雨が降るっていうようなシーンがあって。
どう考えても刺さって開くわけないんですよね。
ですけれど、
確かに。
もう。それを開いちゃうのがあの映画の良さですよ。
そこになんか、あれじゃないですか、そこも温度がそんなに上がらないじゃないですか。なんか、ズガーンっていう音が鳴るわけでもなく、ぐさって刺して、バサって開いて、特になんか、そこでバサーっていう音だけがして、次のシーンに移るっていうのが、それがものすごい新鮮で面白くて、恐ろしくてっていうのが、なんか、全部入り混じってて、独特な感覚がもうたまらなく良かったですね。
なんか、たけしが達者になって予算いっぱい使って撮ったみたいな感じ。
あのせいで評価低い人もいますかね。あの辺の変なフィルムノワール感が嫌だっていう人が。
ああ、最高ですけどね。
ま
あ、
それが素晴らしかった。要するに、さっき言った僕としては逆に中国政府に文句つけさせないために完全に娯楽映画ですよ、これはっていう顔をして、めちゃくちゃ危険なことを描くっていうのを。
警察が最初見たとき
であるんですよね、あの話。
最初に見たときに本当によく通したよなと思うぐらいなんか汁を出してるよなと思って。
本当命がけで撮ったレベルの映画なのに、ジョークに見せかけ続けるっていうのが。
は
ぁ。凄まじいうまさでと思いましたね。
面白かった。
あとは、動物園での、銃撃シーンで動物の目のアップがガンガン映ったりしたりとか、なんだろうこの表現の仕方と思うんですけれど。そのシーンの過ぎでもう人が一人死んでたりとか、なんか、
だけですか、そして。
ものすごい、どういうテンポで撮ってんだろうと思うぐらいなんか、面白い映画だなと思いましたね。
なんかね、ヒロインが、まあ、娼婦でいるんだけど、主人公には、妻がいて、なんか別にその、ヒロインと特にそんなになんか気持ちがあるんだかないんだかみたいな、そこも変で面白かったですね。
湖のところで、船に乗って、加えるシーンがあるじゃないですか。で、口に出されて、湖に吐き出すんですけど、その吐き出した瞬間に、その水すくって口をすくうじゃないですか。あの水がすごい汚くて、ものすごい嫌なシーンなんです。なんか、なんか、ものすごい救いもないですし、楽しそうでもないっていう、なんか、暇だからしてるような感じがものすごく出てて。
そうだね。なんかやるせなさが全編漂ってますね。
ほんと逃げ道のない、全員行き止まりにしかいない人
です。不思議。
タンスの中に暮らしてる姿でしたけど、
不思議と見た後に、わあ、いい映画見たなっていう感じになったっていうのが、ものすごい楽しい映画で、もう、1位にさせてもらいました。
そうですね。はい。ありがとうございました。南君の第1話、ガチョウコの夜でした。では、菱沼監督の第1位をお願いします。
はい。まあ、こう言われてもな、これが出てかないんだからずっとこれでしょうと思われてますが。
あ、アラサイト。
あげますよ、アラサイト。アンチカの家族のね。
はい。
もうこれこそだからもう言ってしまうと、完璧な映画の一つです。本当に。うん、
なんか、最近、ネットで見たら、こう画面が常に、富裕層と貧困層が完全に分けられてるみたいな、重なるところがないとか。
あと線で全部分けたりとか。
ええー。
恐ろしいほどの編集のうまさとか、うん、もう完璧なレイアウトとか、もう画面の置いたら、うん、まあ、本当もう映画初期ですけど、ロシア、まあ、ソ連で生まれた純粋映画という作り方があるんですけど、純粋映画の現在版を見せられるという。
うんうん、
純正がやってるのは本当、音楽の鳴り響きまで画面の動きと一致させるって、もう恐ろしい。画面の動き内を全部、すべてストーリーの動きと、画面の動きと音楽も全部同じ動きを合わせるっていうぐらい難しい技法を使った映画なんですけど、まあ、白黒だったり、まあ、セリフがなかったりするからできたんですけど、多分それをまさか21世紀にもう一回やるのがこの人みたいな状態になってるので、とりあえず、映画技法の中でも究極に近いことを、まあ、まずやろうと思った時点で頭おかしいな、この人ってぐらいの。なので、そもそも、1920年代とかの映画の技法の完璧さなので、
ええ、
そりゃ、普通の人が見た時になんじゃこれっていうのもよくわかるっていうか、 要するにもう 100年前の技法を完璧にやり直そうとしてるっていうのが。しかも、韓国映画見慣れてると、よくあるネタなんですよ。
うん。
半地下もたまに出てくるし、
うん。
あの、匂いの話もよく出てくるし、海藻も出てくるし、まあ、言うてしまったあの、どんでん返しのあの部分も、似たような話がちょこちょこ出てくる。
うん。
隠れてる人の話も出てくるし。うん。そこで全部韓国映画の定番を使って、一般人がまで見たことない映画に仕立て直すっていうのが、今までさっきアメリカ映画の直しだったりとか、いろんなことを韓国映画取り込んでるとしたら、韓国映画内でそれをやってしまえば、韓国映画のオリジナルになるだろうっていう、自家薬中毒に近いレベルですけども、言うと。それを完璧に仕上げたっていう意味で、プラス西洋の技法で全部仕上げるっていうのが、こう言ってしまうと本当、黒沢クラスです。黒沢クラスが今目の前にいたらこういうことなんだなっていうのを、ビルバーグとかマーティン・スコセッシの中盤、中期の一番いい時って、まあ、見てないわけじゃないですか。リアルタイムじゃないので。
はい。
に近いレベルです。もう、ボンジュノがやってることが。なので、もう一回、その後どうすんだろう、この人っていうぐらいの。もう、アメリカとか行くとも本当に YouTube で解析動画の数がもうテネットの倍以上あります。ぐらい、どうやって編集してんだ、どの角度でレイアウト、どのタイミングで音楽入れてるとかまで、全部研究するから、もう映画、研究者だったらもうめちゃくちゃ研究しまくるっていう状態になってるので。ただ、まあ、アジア人だと、さっき言ったちょっと似てるんですね、世界観が。
うん、
なので、ああ、こっちの方にしたのねっていう、なんかなく嫌な感じっていうのが、ちょっと目立っちゃ目立ちます。
うんうん、
あと、まあ、ジャンルがガンガン変わるので、
うん、
日本人が好まないんですよね、ジャンルがガンガン変わるって。せいぜい真ん中で1回ぐらいなんですよ。
うん、
4つでジャンルが変わるんです。すごくだから見づらい映画でもあるっていうの。含めて、ああ、21世紀ってこういうことができるようになったんだなっていうのを、割と日本人がだから感じると50年遅れてることが判明しました、多分これ。だからこれを黒沢がやった後に誰も黒沢を告げないので一緒で、韓国で継いだ人が出てきてしまったので、小津安二郎とか、その点の完璧な映画を作る人たちっていうのの引き継げるんですよっていうことを見せてしまえたので、まあ、悔しいというよりも、アジアで生まれるんだな、ちゃんとアジアのすごい人たちを引き継ぐ人たちっていうのを、ちょっと逆に祝福したい気持ちの一員です。
はい。昔、殺人の追憶のコピーで誰かが書いたのかわからないですけれど、ああ、黒沢明の、生まれ変わりは韓国で生まれたんだって書いてあったのがすごい印象的で、うん、それをなんか今聞いてるとやっぱり思いますよね、なんか。
そうです。だから、七人の侍ってめちゃくちゃ画面の動きとか完璧に近いんですよ、動かし方まで。そうです。間違えて天国と地獄の方が画面のレイアウトの作り方は完璧ですけど、で、はい、海外の人たちが完璧って言えるレイアウトとかを、こんなにやれる人たちが現在で生まれるんだっていうのを。やってみせたすごいやさきた黒沢韓国で生まれたんだ生まれ変わったんだって言われるぐらいその凄みは本当日本人の方が伝わってないって感じでしょ。
まあ僕もあんまり伝わりませんでした。
いや将来それはスタンリー・キュークも当時全く相手にされない時期がありましたからね。
ちょっとハラハラしたかったなーって思って匂わっちゃった。
あでもワウワウでモノクロ版とこの前日本テレビで吹き替え版ノーカットやってたんですけれど、あれはやっぱ、あれですね、見ましたけれど、チャンネルを変えることはできなかったですね。なんか、やっぱ全部知ってるのに見ちゃうなっていうぐらいなんか引き込まれましたね、なんか。
モノクロ版の方がさっき言った分断の構造はよくわかりやすいですよ。ライトまで違うので、ちゃんと富裕層には白くライトが当たって、貧乏のとこはちゃんと暗めのライトが当たるように全部作ってるんで、要するに画面内でも光の当て方も変えてるのがわかるので。
なるほど。
だから白黒版を見せたいんだっていうのがよくわかるので、要するに完璧なレイアウトを見せるためには色が邪魔してるので、白黒版の方がレイアウトが完璧なのがわかります。だから要するに白黒版が見ると、こんなに完璧なレイアウトってできるんだって思うぐらい、寒気がします。白黒版って。
白黒版上映するときにね、ちゃんと言ってくれりゃ見に行ったのに、白黒別にいいやーっつって行かなかったですよ。
いや、でもそれはね、映画研究者に近いです。だからあれを見るの。本当に要するにどうやってレイアウトを切るんだろうって時に、こういう風に画面をやると映画の画面になるんですよって分解、要するに学校の研究素材みたいなの見てますから、あれは。
マッドマックス、地獄のなんとかも白黒版があったけど、あれもそういうことなんですか？
あれに関してはよくわからないです。
正直色があった方がいいなーって思いながら見てましたよ。
あれに関しては多分西部劇っぽくしたかったんだと思います。
なるほど。
白黒の方が西部劇っぽかったので。
あ、でもミストの白黒版は良かったですね。
ああ。
これはもともとフランク・ダラモンが白黒で撮りたかったって最初から言ってたらしいけどあったので、まあ、その50年代のそういう怪奇 SF、怪奇ホラーをやりたかったみたいな、あったかなってなります。だから、プラサイトもあれですよね。ポンジュもあの、キム・ギヨンのね、あの、ゲジョとか、あれの白黒でよく撮ってた、あれのところに影響を受けてるとかよく言ってます。だからその辺のも含めての、まあ、白黒でやりたかったみたいなのも、よくメディアで公言してますよね。
約50年代前の、映画の技法を、まあ、50年代の映画ですけど、ゲジョなんていうのは、ちゃんとした古典の技法でやれたことって、結局、絵がない、色がないんだったら、どういうことやったら映画としてなるんだろうっていうのを、他のジャンルであんまないですよ。色がないで表現するものって。大体どんなも色を表現できるものなので、絵画でも白黒の絵画ないです。写真はちょっともちろんありましたけど、どっちかというと、本当に色なしでストーリーを語るものってほぼないので、まあ、日本は漫画がありますが。
なるほど。
この映画でずっと一緒に 半世紀やったわけですから、白黒でずっと。
岸沼監督の第1位は、パラサイト、半地下の家族でした。さあ、じゃあというわけで、ベスト10を皆さん発表していただきましたけど、じゃあ僕の辞典を、いろいろ、グッドボーイズ、PMC ザ・バンカー、透明人間。透明人間誰か入れるかと思ったけど、誰も入れなかった。
いや、順位で悩みました、俺。
あ、本当に。
よかったですね。はい。
そう、幸せの回り道が結構面白かったです。
よくできた、俺も。
よかった。
裏が各地がよかった。
アルプススタンドの端の方、クレヨンしんちゃん、激突、落雅キングダムとほぼ4人の勇者、海底47メートル、古代、マヤ、
出たやん。
死の命中。面白かった。
スタロンの娘が出た。
そう。アナってなんか結構面白かった気がするんだけど、今思い出そうとしても何も思い出せない。フォード VS フェラーリ、レ・ミゼラブル、1917、ラストレター、音楽、ナイチンゲールなどです。
ナイチンゲール良かったですね。
はい。他に皆さん何か辞典ありますか？
あ、じゃあ僕は、一応こちら辞典で書いたのはこの辺ですね。あの、ブルータルジャスティスなんか、ベストで入れてきたかなと思ったらいなかったですね。
それも悩みました、ブルータルジャスティスは。
メル・ギブソンのね、ちょっと長いなと思いましたけどね、あの人はね。
長いですけれど、まあ、あの人の作品は全部そうじゃないですか。
食人族対なっちゃうのはあれでしたし、まあ。よかったですね。ミセスノイジーとかも、あ、輪郭の人なんかちょっと下がっちゃいましたけど、あとあの、イタンの鳥居とかもね、なんか、ひしまさんはなんかゲストとか入れるのかなと思ったんですけど、なんか入ってなかったですね。
好きでしたけど、まあ、あれも同じの
は繰り返される。あの島もそうだ、石沼監督入れると思ってましたよ。
誰、
うん、白黒じゃないですか、うん、イタンの島。
ああ、それはね、また別の話です。
白黒なら何でもいいわけじゃん。
結局、マチスにやられる話の半分が同じ話なので、あれずっと。
あれなんか、あれですよね。ジプシーの話ですよね。
なんで、まあ、架空の国とはなってるんですけど。
うん、あ、そうなんですか。
架空の島っていう謎の言い方なんですけど、あれ。
そうですね。言葉とか、そういうふうに騙してるんです
よ。ただと、そう、言葉もオリジナルで作ってるので、うん、SF に近いんですよ。
架空。めちゃくちゃ時間も10年くらいかかったらしいんですけど、なんか。
まあ、当時のすぐ後のナチスドイツだと本当、ハッキンの本なので、
うん、
かなりやばいネタをやってるんですけど、それを見るとかなり甘くなってるらしいです。あれです。
なるほど。
お帰りただいま見ましたよ。
あ、これよかった。や、東海テレビ。だから、そうですね、こっちがやっぱあったので、なおさら、あれはね、さよならテレビはもう稼ぎましたねっていうところは。
タイトユキがヨーヨーでふざけてたところが良かったですね。
あと、ドキュメンタリーってのはあれですね。あんま実は見てる人少なかったですけど、私はキム・ジョンナンも殺してない
のか。見たかったんですけど。
まあ、ほんで事件をなぞってるだけではあるんですけれども、そもそもあの事件聞いてどうなったんだっていうの、僕もよくわかんないままだったので、あ、そうだったんだみたいなの、とか、天末とかも知って、まあ、あの二人も結局はまあ無罪というかね、なってよかった。よくもなかったんですけど、まあ一応刑務所に入ることはなくてよかったよかったってことで、まあちょっとホッとしましたけど。
うん。
はい。
ソフレって何ですか？
あ、これソフレ。あ、ソフレでしたっけ？あの、あれです。 小泉今日子と豊原なんとかさんが
二人で。あ、ソワレですね。
はい。
ソワレ
か。ソフレじゃん。
全然知らないや。
結構良かったですね。結構とか言って
た。悪くないですよ、ちゃんと。ちゃんと作って
うん。あと、キムギヨンですね。いい話です。って感じですかね。
いい感じじゃないと全然いいです
よ。そう、よかったです。なんかいろいろ見たんでちょっと霞んじゃった感はありましたけど、なんか、はい。うん、よかったですね。
やっぱり韓国だと、中半々なんですよね、やっぱ評価としては。
さあ、じゃあ、南くんは辞典ありますか？
書いてないんですけど、まあ、イップマンの方、あの、ファイナルと、あと、悪人間も好きでしたね。あと、なんかまあ、あの、宮崎駿のばっかやってたんで、もう、なんか、新潟あんまり見るのないなと思って、ダメな映画行ってやれと思って、あの、コメディとして見たのがあれですね、あの、ブラックファイルっていう、あの、何でしたっけ？あの人、北川景子と、あと、誰かが。
ドクターデスですね。
ドクターデス。あれはひどかった。あれで一番面白かったのはあれですね。今時、あの、お腹殴って気絶させるシーンが出たのが笑いましたね。今よ、そんな、そのシーンがあるのに、なんか警察内部のシーンは、一応警察の OB を使って撮影しましたって言うんですけど、めちゃくちゃ緩いんですよね。絶対こんなことないだろうっていう。
素人が
見ました。しかも北川景子の演技がうぐーとか言って倒れるんで、もう笑っちゃって。あと、サイレント東京とかもひどかったですね。サイレント東京は YouTuber がいっぱい爆死するところはすげえ楽しかったです。あ、でも、そんな中で期待裏切ったのはあれですかね。あの、罪の声ですかね。
罪の声。あ、よかったですね。
悪くなかった
ですね。罪の声、意外つかかなり良くて、あの、全然俺泣かすシーンでもないんですけれど、あの、星野源が、あの、調べてる時に、あの、消えた女の子を知ってるっていう、あの、同級生に会う時に、あなたが、あの、生きてたっていうことは彼女もまだ生きてますよねっていう、なんか、ちょっとしたシーンでなんか涙止まんなくなっちゃって。
うん。
いやー、なんかこういうところで泣かせるんだ、泣かされるとは思わなかったなと思って、なんかすごい心に残りましたね。
うん。中では悪くないですよね。まあ、映画、芸術かなんかではワースト1か2。
え、そうなの？そりゃないよ。もっとひどいのいくらでもあるのに。
あれが悪い理由はわかります。要するに活動家の書き方がダサいので。
ああ、そっか。
活動家映画人がいっぱい。それはよくわかります。だって活動家の書き方が確かにダサいですから。めちゃくちゃ。全員が超いい人なフリッセルみたいな謎のキャラクターでしたからね、活動家を。
そうですね。
要するに、善人側から見たら活動家だってひどい奴だなっていう意識が、まあ、もろもろ出てるのはあるんですけど。
はい。さあ、じゃあ、菱沼監督の辞典は何かありますか？
この、ハッピーオールドイヤーと、アッチの歌と、ラツオコの夜と、
フェアウェ
ル、ほぼ全部アジア、まあ最後はアメリカ映画ですけど、ほぼアジア映画です。
あ、フェアウェル。あ、あれだ、あの、
おばあちゃんが死ぬっていうのをあの、
あ、フェアウェルは見たんだ。あれだ、中国人の、
そうアメリカ系中国人
の。うん。まあ俺はすごいつまんなかった。
いやいや、あの嘘のコメディとして、裏で隠してるけど、
うん、
ちょっとバカにしてるわけですよ。
うん。
現在の難病者のを逆手にとって笑わせるように裏で隠してるのに、
ええ、
表上はヒューマンドラマに見せるっていう。
そう、あの主人公のね、女の子が、なんか、大学出たてぐらいかなって思ったら、もう30でびっくりした。そう
そうそう。来ちゃって、もっと来ちゃって最初に言いますからね、一応。
まだモラトリアムなんだ、みたいな。
あ、一応だってあれですよ、あの、クビになってますから。
あ、そうか。
腕が良かったのに、反発してクビになったっていう設定があるので。モラトリアムじゃないんですよ。ちゃんと主張したらクビになったんで、で、親戚の前でも主張したら、お前来るなって言われるっていうのはちゃんと繋がってるので。
あ、そうです
か。すごくうまいし。前半はちゃんと。アメリカの脚本なんですよ。ちゃんと最初のシーンでキャラクター表現を全部して、全体の流れをちゃんと組んでいながら、もっと言ったら、一番最初のナレーションから嘘だったっていうのがうまいので、ネタバレになっちゃいますよね、今言ったけど。まあ、バレてもいいんですよけど。 あ、全然そこを気づいてもう一回見直すと全部コメディだったってわかるんですよ。仕掛けが全部コメディだけど、テネットに近い、もう一回見たら全部コメディですってのが分かって、すごくうまーくいやらしい作り方をしてて。要するに今、多分そう見ると研究してると、お客さん側がこっちを喜ぶんでしょっていう、いい話っぽくしながら全部嘘ですっていうのを隠しながら撮ってるので、すごくうまい作り方をしてるんですけど、要するにお客さん側にはいい話ですよっていう風に見せる。
うん、そっか。
これもさっきの社長子の夜も同じで、中国批判してるけど中国批判すると上映できないかもしれないから、すごく娯楽作に見せかけながら作りながら、娯楽作の部分がちゃんと面白いとか。
はい。
すごく上手い人たちが作ってるのがよくわかる。プラス、ハッピーオールドイヤーは、まあ、まさかのこんまり批判をするっていうのが。
こんまり批判。
こんまり批判。
こんまり批判って何ですか？全然知らないや。
断捨離かなんか。
あれですか。断捨離まで違うけど、ミニマリストじゃないけど、片付けの魔法使いの。世界中でもう、もうすごい、日本のやる100人に選ばれるぐらいの、すごいことをやってる人ですけど、片付けることが本当にいいことかって恐ろしいことを突きつける、ベトナム映画ですね、なんと言っても。
ベトナム映画
な。嫌な終わり方でしたよね、ここ見ましたけど、なんか。嫌な終わり方。こんな苦い結末なんだって思
う。すごくハッピーエンドに見せかけながら、すごく嫌な終わり方をするっていう。
ええー、って感じで終わっちゃいましたね。
まさかの、こんなに普通にうまくいってる人たちのことを、こんな批判して終わらせるのかっていう。
うん。大変恐るべしですね。あれですよ、バッドジーニアスの主役の女の子ですよ。あれが主役、主人公なんです。
タイ映画ですね、ごめんなさい。ベトナムじゃない、タイ映画。すごく名前が長すぎて、いつも言えない女の子。
もうちょっと、さすがに申し訳ないです。覚えられないです
ね。覚えられない
タイプ。やっぱ上映の予定がないですね。
めちゃくちゃ、だからこれは、うまいというよりは、本当に実は嫌な話を、すごくいい話風に見せかける、これも映画で。世の中人生は片付けた方がいいよっていう風に言われながら、片付けられない女の子が、世界のその嫌、片付けた方がいいように巻き込まれて片付ける話です。世界の全部。
あ、菱沼監督も今年は配信の映画が一本もなかったですね。
あ、入れなかったですね、わざと。
うん。
さすがに。やっぱ今年は無理やりでも映画館を言わないと。
なるほど。
ハスラーズとかどうでした？
はい。
ハスラーズとかとどうでした？なんか。
いい映画だと思う。うまい映画だと思います、
ね。まあ面白かった気がするけど、ほぼ忘れてしまった、
うん。いや、今パッと思い出したなと思って。すごいあんなに、ジェニファー・ロペスとかが良かったのに忘れてたなっていうのが。
うん、なんかおばあちゃんもいいキャラクターでしたしね。
いいキャラクターでしたし。
いいキャラクター映画として素晴らしかったと思いますよ。ただ言うと、女性の世界観で昔男性で見てきたものをもう一回見たなって気がちょっとしちゃって。
あ、
逆に焼き直し方が女性の世界で男性ものを描いちゃったみたいに見えちゃったんで。すごく、さっきのブックスマウスとかで、要するに男性の映画を女性映画にした時に全く違うものに見せるっていうのがすごく良かった時代だったと、去年は良かったので。アスラーはどちらかというと僕としては、結局男性ものとそんな変わらないようなんだな、これってなっちゃった悲しさが。ちょっとあります。いや、でも全然いいからです。むちゃくちゃうまくできてますし。キャラクター描写もうまいし。
さあ、そういうわけで、そろそろ終わりにしましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
さあ、では、また、2021年もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまた、さよなら。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの